ようこそ仙台外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センティアが英語、中国語、韓国語、優しい日本語の4言語で毎月トピックを変えて情報をお伝えしています。今日の担当はセンティアの鈴木と
ベトナム出身のフンです。
今月のテーマは年末年始の過ごし方です。今日は優しい日本語でお送りいたします。12月になり2023年も残すところあとわずかです。年末、年の瀬、歳末など一年の最後を意味する言葉がいろいろなところで聞かれるようになりました。自分の出身国や地域と異なる過ごし方がここ日本仙台ではあるかもしれませんね。今月のテーマは年末年始の過ごし方です。出演者の皆さんと一年を振り返りながら年末年始について楽しくお話ししていきたいと思います。では本さん今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ね、あっという間に12月になりますがどうでした本さん今年は。
そうです
ね早かったですか過ぎ去るの。
早かったですかね、はい、あっという間です ね。
なんかついこの間明けましておめでとうございますって言った気がするんですけどね。
確かに
本当にね、まあ、あの2023年あとわずかで日本でよく言うのは大掃除とかがあるんですけど、ベトナムで大掃除って年末やりますか。
掃除やりますね、はい、ベトナムの企業とかでわからないんですけど家族でも大掃除しますね、
うん、そうなんですね、はい、なんかねあれもここも掃除したいあそこも掃除したいって言ってこうバタバタするんですけど ね。日本もあのお仕事が大体の会社はね28日まで12月の28日までありますから。
あ、そうですね、
うん、大人の人たちがね本格的にこう家の準備ができるのがそこからになったりするのでね結構28、29、30、31でもうわーっとやらなきゃいけないっていうねちょっと忙しい感じがあるかもしれませんね、うん、あとはね、日本では、ま、あの大晦日の時に食べる料理それからこう年が明けた1月1日2日に食べる料理っていうのはまたちょっと感じが違うんですよね。
そうですね、うん、
こう例えば年越しそばって聞いたことありますか。
聞いたことあります、
うん、おそばをね日本の人よく食べたりしますよね。こう長生きできますようにとかね食べたりもしますけどもね、うんうん、そういう食べ物ってベトナムもあります。
そうですね、うん、まあお餅でも米から作るんですけど、うん、ベトナムもあのお餅から作ってるあのバインチュンっていう食べ物なんですけど、うんうん、お米と真ん中に、うん、あの豚肉と豆包んで、うん
はい、
で外がお米、はい感じで、うん、で外が葉っぱ包んでるんです。
葉っぱでこう包んで形整えて、
その後が蒸す、蒸すみたいな感じで長い時間で蒸すんで、
はい、
そういうものをよく食べたりします。
いいですね、はい。それは年が明けてから食べるの？1月になってから食べる感じですか？
そうです
ね。はい、いいです。なんか美味しそうですね。お肉が入ってるんですね。
そうですね。
なんかいいな。やっぱりこうお正月っていうとね、こう年末年始っていうと食べ物とかもね、なんかちょっと豪華なものを食べたり日本でもするので、
はい、
お客さんが来たりとかね、したり
そう
ね家族の人で過ごしたり、親戚の人と過ごしたりして、こうちょっといつもより豪華だったり特別な料理食べるのでね、
そうです
ね、なんかちょっとそれも楽しみな時期でもありますよね。
確かに、
はい、うんうんうん、いいですね。あの本さんは例えばそういう年末年始、まあよく日本の人はこうこれをするって言ってこう1年の計画を立てるとかね結構決めてる人多いみたいなんですけど、
はい、
本さんもなんかこう私毎年やっぱりこれはするかなみたいなのとかありますか。
そうですね、
うん、
来年は就活
はいはいはい
で、うん、 それを頑張っていきたいかなと思ってます。
なるほどね。そうやってこうちょっと目標を立ててね、そう頑張るぞっていう気持ちをね起こすってことですね。大事ですよね、まあ、年末年始そういういい機会ですよね。一年のことを振り返って次の年これを頑張ろうっていう決めるとね、はい、やる気が出る気がしますよね、うんうん。でまあ、年末年始もしかしたらベトナムは日本に近いのかななんて今お話少し聞いてて思ってたんですけど、なんかフォンさんこう印象に残ってるエピソードとかありますか？年末年始の思い出とか。
ベトナムと日本の違いみたい
な。あ、違いでもいいですね、
うん、そうですね。ベトナム、私の家族がみんなカトリック教ですので、
なるほど、
教会行って、帰ってちょっとご飯食べて、その後親戚のお家に行ったりするんですけど、日本だと一人だったので、教会も行ってるんですけど、その後が神社とか行って、
そうですね、
日本の面白いみたいなおみくじとかも取ったり、友達集まってちっちゃいパーティーとかベトナム料理とか作ったり一緒に食べるみたいな感じですね、日本で。
いいですよね。なんかこう、ね、家族と住んでる時の年末年始の雰囲気と、あとは今一人暮らしをしたりとかね、あの留学生としてやってきてね、過ごす年末年始ってまたちょっと違うかもしれないですね。
そうですね、
でも確かに今ちょっとねお話ありましたけどね、日本の人たち結構年末年始はお参りって言ってね、お寺だったり神社だったりにこうお参りに行ったりしますね。で、今年1年がいい年でありますようにとかね、お願いをしながらおみくじを買ったりね、だるまさんを買ってみたりとかね。
だるまさんってどういう意味なの？
あ、だるまさんってね転ばないですよね。あれはね、転んとね、転がしても必ず起き上がるっていうので縁起がいいものとして扱ってますね。
なるほど、
で、だるまさんもあれ面白くて、一般的には赤いだるまさん、赤い色をしただるまが有名なんですけども、目をねもともと入ってないので片目入れるんです、右。
お
で、目を片方入れてお願い事をしておきます。で、そのお願い事が叶った時にもう片方の目を入れてあげます。で、最後その年の終わりに、ありがとうございましたという気持ちでお焚き上げっていうんですけれども、大きなこう炎がね焚いてもらってるんで、そこで燃やします。燃やしてありがとうございましたっていうお礼をするっていうのが一連の流れであります。でもここ仙台では、松川だるまというね青い色をしただるまさんとっても有名ですし、伊達政宗、こう分かりますかね、政宗公ね、武将ですね、戦国武将が、片目がね、悪くしていたっていうところで、その政宗公に気を使って最初から両目が入っている、片方だけ塗るっていうんじゃなくて両目を最初から塗っておくっていうふうになってたりします。なので結構ね、そういった縁起物でも違いがあったり仙台の特徴があったりするので、ぜひ今度神社とか行った時に見てみてください、面白いと思います、普段の、生活とはまたちょっと違う雰囲気のものが見れるのが年末年始の楽しみだと思うので、
そうですよね、
いいと思いますね。他にもね、浜屋とかね、こう日本独特のものもいっぱいありますので、ぜひぜひ
チェック。あれもあるんですよね、霊界バッグでいろんなものを入れ
て、福袋、
それもあるんですよね。
ありますね。それも楽しい。確かにそうですね、大事な年末年始の過ごし方ですよね。初売りというのがありますね。
初売りですよね、
はい。まあ日本の人たちはね、いろんな商売大好きなので、まず年末には年末セールというのがありますね。年末セールって年末の売り出し、大売り出しということで安くなったりしますし、年始は年始でね、初売りといって、さっき本さん言ってくれたみたいに福袋っていうね、何が入ってるかわからないものもあれば、逆に最初からこういうのが入りますよって教えてくれる親切な福袋もあったり、とってもお得に ものが買えたりします。ポンさん、ちなみに福袋って買ったことあるんですか？
買ったことない。
ないんです
ね。友達が買ったことあるんですよ、うん、それを見て、うん、あ、なるほど、そういうもの入ってるなみたいな感じを見たことあります。
だから何かね、自分の例えば好きな服のブランドがあるとか、
はい
ね、あるいは好きなキャラクターがあるとか、
はい、
あるいは欲しいものがもう決まってる、ある程度こういったジャンルのものが欲しいって決まってる時はね、ちょっとそのお店屋さんの情報をチェックしておくと、この時期は今年の2024年の福袋こんなのを用意しましたよとかっていう宣伝が入ったりします。で、予約をね取ってるものもあるんですよ。
実は福袋
今人気でね、ほら当日、まあ、そうやって並ぶタイプのものと、そうじゃなくて事前に予約をしておいて、で、1月1日とか1月2日になったらそれを受け取りに行くっていう、お店にもらいに行くっていうスタイルにちょっとずつ変わってきてます。うん、なのでがっかりしないためにもね、結構事前にね、お店のホームページとか、
はい、
お店の人にちょっと聞いてみるとか、福袋って何かこうあるんですかとか聞いてみるといいかもしれないですよ、うん、なんかこう、ね、何が入ってるかわからないワクワクもあったりするので、ね、それでいいもの入ってたらちょっと嬉しいな、ラッキーだな、そうですよね、基本的には損しないようにできているので楽しく買えると思いますよ。
あ、そうですか、
うん、はい、なんかね、1年をそうやってお買い物で楽しむのもいいと思いますね、うん、ちなみにポンさんは2024年はこう、まあ、2023年の最後と2024年最初、こんな風に過ごそうかなとかってもうアイディアはあるんですか？
そうですね、どこかへ旅行しようかなと思って、でますね、
はい、ね、お正月旅行も楽しいですよね。
例えば、うん、北海道に行くか、うん、銀座の線に行くか、
温泉とかもね、は
い、その2つを考えています、
うん、いいですね、なんかそれ考えるのもワクワクする感じですね、うん、いいお休みになるといいですよね。
そうですね、
はい、ぜひ今日のラジオを聞いてくださっている人たちもいろいろな過ごし方今考えていると思います。安全に気をつけて楽しい年末年始お過ごしください。良いお年をお迎えください。今日はポンさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にセンティアからのお知らせです。仙台観光国際協会センティアでは、仙台市災害時言語ボランティア公開研修会への参加者を募集します。この研修会は参加費無料です。今回の研修では災害時の外国人支援の事例やポイントを学んだり、参加者との情報交換をしたりします。開催日時は2024年1月21日日曜日、10時から12時30分で、場所は仙台国際センター会議棟3階です。参加の対象となるのは仙台市災害時言語ボランティアや仙台外国人防災リーダーに登録している方、災害時の外国人支援に関心がある方です。参加を希望する人は申し込みが必要です。詳しくはセンティアのウェブサイトをご覧ください。これで今日の多言語放送局を終わります。また次回をお楽しみに。
さようなら。